オファーストマンスリーディスクワッツ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。司会はいつもの通り免状でございます。
はい、なんと大ニュースです。大ニュース大ニュース。
なんだよ、はっさせるよ。
なんと僕結婚します。
ふざけ言ってんじゃねえよ。嘘ついてんじゃねえ、この野郎。
ふざけたことじゃないですよ。今日4月1日でしょ。
今日は4月1日
ですよ。ダメよ、バカ野郎。ふざけたこと言ってんじゃねえよ。
しょっぱなからお聞き苦しいことで申し訳ございません。
ギャルゲンだけでしろ。結婚してギャルゲンしろ。
はい、あ、わかりました。じゃあ、大ニュースです。1億2000万円、なんと、宝くじが当たりました。
いいよ、いい加減しろ。
4月1日です。
何度も言いますけど、今日は4月5日です。ということで。
はい、ということで、エプリルフール。
ダメ、一回しろ、バカ野郎。
はい。
名前言えよ、
おめえよ。なんか今、名前言え
よ。バカ野郎って忘れてんじゃねえよ。
あまりにもおかしくて、むせちゃいました。
すみません、ヒロンです。
ちょっとテンポダウンしちゃった。一気に出てくるね。疲れちゃったもん。
本日は前もさっきも申し上げた通り4月5日の日曜日です。今回は主に3月の話題についてお送りしてまいりたいと思います。まあもう時間がないのでまず一緒にやるんですけど。
もう不正。もう時間なくなっちゃってるのかよ。いや早くしよう。
はい、最初はなんか3月上旬からでしたっけ、なんか西松建設の献金問題で小沢代表がよく結構なんか絡んでたんではないかという話。
市の大久保が捕まった事件か。
はい。
うん、なんか小沢さんって確かなんか国策だ国策だってものすごい、
うん、ああそっか、
民主党のイメージダウン避けられずっていうのがかなり大方の報道になってます、
うん、ああ知見の国策調査っていうふうに言ってるな、うん、民主党内部でも、
うん、どうですかね、小沢首相
まあ代表
の目が立たれる、はい、そしかも民主党はこれで激震、うん、小沢代表居座り撃沈っていう噂も流れておりますが、
はい、まあ、ちょっと補足しておきますと、その後何日か経った後の会見でも続投するって申してましたからね。
ただ続投は俺無理かなと思うね、もし選挙、まあ、選挙前であったら。
あーと言いますと、その心は、
まあ、やはり小沢の方が辞任すると思うよ。
まあ、田中角栄の時も、うん、これは裁判闘争は自分の問題だっていうことで、結局辞めて逮捕されたって言ってましたけどね。はい。はい、どうなりますかね。麻生総理はそれを意味したの。
まあ、ただ、麻生を、まあ、追い風だって言っても、はい、麻生が掲げる政策で、まずその庶民に反感買うのは多分常用税の減税だと思うから、
はい、
そう簡単にいかねえと思うよ。
世の中そんな甘くない。
甘くねえ。常用税減税だって言ったら、もう神経みんなとんがらすんじゃねえの？
ちなみに常用税って何ですか？
常用税って相続税と同じく、
うん、
例えば自分の息子とかに遺産を、まあ、残す場合、まあ、残すんではなくて、生き生存中に息子に渡したりするのが、渡したりする、その財産、それに課税するのが
重要です。はい、
はい、あ、分かった。
はい、
分かった。俺ちょっとあんまり自信なかったんだけど。
相続税となんか違うの？
相続税は死後の財産について課税する税で、贈与税っていうのは生存中に渡された財産について、課税する税です。ちょっと説明ちょっと、
はい、
うん、ちょっと下手だった。
はい。まあ私としては本当はやめた方が良かったんじゃないの。いくら自分が無実だと言ってもっていう感じ
で。だから千葉の知事選挙で、うん、あれが原因で、
まあ負けましたね。うん、まあちょっと候補者の知名度の問題もあったんですけどね。
まあそれもあるね。
はい。
ちょっと全国的に有名だから。
それはちょっと後ほどということ、
ね、うん。それは、うん、ちなみに前回の選挙の時、俺柏で見てますね、森田健作。まあ、うん、という以上与田話でした。では次の話題いきますけれども、キムヒョン元死刑 研修があれ誰だったっけ、田口八重子さんの家族でしたっけ、と面会したというのがありましたよね。あれもある意味歴史にある意味拉致問題解決の一歩になるのかどうなのかっていうのはありますね、
僕的にはキムヒョンヒ元死刑囚すごい美人な人ですねと思いながら、
おめえそれ覚えてんのか、
いやいやいや違う、
まあキムヒョンヒを知っているのが知らない若い人のために言っときだと、あれなんだっけ20何年前の大韓航空
爆
破事件に絡んでた
撃墜ですね、
はい、なんかその時の話で田口八重子さんはまだ生きているという証言がありましたが、果たしてそれの真相は、
真相はっていうか少なからずご家族に希望が残ったんじゃないかと、希望はつながれたんじゃないかと思うんですよね。本当
言わされてるんじゃないのかなっていう疑いもあるけど、ここはちょっとその話をしにとりあえずは聞いてちゃんとしっくり分吟味した方がいいかもしれないですね。
うん、
下手に疑うとまたこれはこれで問題ですし、
まあ基本的にね、北朝鮮の問題って本当拉致の問題は本当犯罪ですから、そこを何としてもね、北朝鮮の言い訳ではないですけど、はい、まあ、過去の日本だってやってんじゃないか戦争でとかって言ってますけど、結局戦争が理由で、拉致も肯定化されるっていうのは結局最悪の方向に効かねないんでね、
はい、
本当そこのところはしっかりね、はい、日本もしっかりやってほしいっていうか思います。本当、
はい、ぜひそこはあの国のトップでいいのかなにはお願いしたいと思います。
まあ、まあ、そうなんとかと
なんとか確認は立てるしかないでしょう。
はい、まあ、では次の話題ですけれども、WBC の話、
なんか WBC ってボクシングでしたっけ、
すげえよ、ね、結果売ってんのかよ、疲れて
ますよ。
なんとつい日本は奇跡の2連覇を成し遂げました。わあ、おめでとう。
奇跡なのかな。
でもね、前回よりかはね、首の皮、前回が首の皮1枚だとしたら首の皮3枚ぐらいかなと。
まあ確かに、だけど、うん、そうトーナメント制にはちょっと不満が多分あった
ね、あの特にね疑問に思ったのは、なんで韓国と5回も戦ったんだって話、
キューバとも2回戦ったし、
あれ結局あの試合の決め方もアメリカが決めたんでしたっけ。
アメリカが決めたんじゃなくて、そもそも出場国が少なすぎるんですよね。
まあ確かにね、野球
まだ野球人口ってね、サッカー人口に比べると極端に少ないですよ。特にヨーロッパなんてあんまり野球はメジャーではないようなイメージが強いですし、あっちはむしろサッカーですから。
でもむしろ逆に、トーナメントとかリーグとか言わず、なんか一戦にかけるっていう重みっていうのは WBC の方はなんか大リーグに比べても8、8回違うじゃないですか、
はい、
なんか何勝すればいいとかじゃなくて、1勝がもうすごいっていう、そこの部分っていうのはやっぱりね、日本の高校野球の部分とかもあるかもしれないですし、星野じゃなくてよかったっていう僕に
まあね、いつ8月、昨年8月のマースで取り上げたオリンピックの話で星野ジャパンはボロボロだったっていうのもありました。今回原さんがなんとかそれをうまく、まとめたっていう感じで見事に優勝を見つけた。
柔軟でしたよね、ダルビッシュを持っていくとか、岩隈を使い続けるとか、杉内に継投させるとか、あとやっぱり松坂投手ですね。なんで松坂投手がまた MVP なのかよく分かんないですけど、
あとは、内川を起用したりね。
決勝はもう盛り上がりましたね、
はい、
そうですね。どうでした？もう僕的にはもう9回10回が全てだったんじゃないかと思いつつも、岩隈の活躍っていうところは大きかったなと思う
んです。ちょっともう実は私生では見れてないんですけども、
俺も仕事だったんでね、
この日は平日だったんでね。ただ一つ言いたいのは、イチローが今までそれでずっと今回ずっと調子悪かったのが、なんか最後の最後にやってくれたっていうのだけは印象にあります。
まあその後はちょっと後ほどになるとは思うんですけどね、胃潰瘍だったとか、
まあ二塁打をまあ放ってくれたんでね、
はい、まあ王監督も胃がんだったとか、一度は1回用だったとか、なんか毎回 WBC の後は病気の人が何人か出てしまうんじゃないかって、ちょっとそれは不安ですけど、
はい、まあ、今回の大会でも村田選手が途中で離脱しちゃいましたしね、
あれは残念だった、
はい、
本人は、
はい、まあ、とりあえず、まあ最後にまあ結論から言えるのは、日本おめでとう、
それ
は
侍ジャパンでしたね、まさに、はい、本当素晴らしい、何なんだよそれに比べて、あのバーレン戦はとかって、ね、 悪くいけ。
悪かったね。別にサッカーの悪口言ったって変わんねえんだけど、あの 1-0 でようやく勝ったっていうのは。
まあ、それは後ほど。
まあ、サッカーの話題については、まあ、それだけにしときます。
もうファンタジスタですね、すべては。
はい。じゃあ次の話題ですけれども、あの、AIG のボーナスのなんかボーナス問題というものがありました。なんだっけな、オバマ大統領がその AIG に対してなんか給付金がなんか出したの、なんだっけ、
いや、あの、支援を
したんですよね。
ただ、ボーナスがっていうね。
それでなんかもう、あの、国中から戦いまくったっていう、なんか会長はなんか釈明会見してたみたいですけれども、申し訳ない、そこはちょっとよく聞けてないので。
言い訳に等しいところ
だ。まあ、言い訳だったね。
うん。どんなの、なんか覚えてます？
いや、あんまりちょっと覚えてないんだけど、
はい、
まあ AIG は特にあの資金をもう、まあ、支援してもらってるわけだから、
はい、まあ、GM の CEO もとか何かあったのか、
まあ、CEO はもう今週のいつだったっけな、覚えてないけど、まあ、辞任したけど、GM は。
退職金がすごい、カップルもらったんですけど、なんかもらって問題に。
返還はしないのか、それ。
まあ、向こうは話によると、まあ、ストックオプション制を取って、うん、しかも幹部は、
うん、
そう、自社株を、まあ、かなり多く持ってて、
はいはい。
それは、あの、まあ、頃歩み計らって売り飛ばして、
はいはいはい、
莫大の利益を得てるってよく聞くね。
完全にインサイダーに等しいですね。
まあ、インサイダーとは言えないんだけど、
事前にな
る、うん、ただ、あの、向こうの経営者のやり方っていうのは、短期的株価を伸ばすために、うん、
はい、
まあ、コストカットを頻繁に繰り返して、
はい、
株価上昇した時点でもう、持ってる自社株を売るっていうふうな。
はい。
はい、本当、
だからね、結局それでオバマ大統領の信用を下げちゃったんですしね、結局なんかこう、なんか世論調査かなんかで少し支持率が下がったって、うん、でもまだ過半数なんだよね、調査結果では。
まあ、まだまだですね、これ
から、まあ、これからですよね、
まだまだ続きますから、危機は。
まあ、危機は、地獄は続くの。
はい、
まあ、住宅価格がこのまま下がると、
はい、
IMF の試算では確か220兆円にも、
はいはい、
あの、損失が膨らむなんていうふうなことを聞いてますし。
なるほど。じゃあ次の話題ですけれども、なんか群馬県の老人福祉施設の火災、ちょっとローカルな話題なんですけれども、実はこれも何らかんだで問題があったんですよね。
まあ、何人亡くなられたんですか？
確かに最終的に10人だったかな。最初は7人とか発表されたんです。入所者、みんな入所者だっけ、あれ全部。
まあ、そうですね、入所者で、はい、だから火器がかかってたとか、防火設備がないとか、なんかいろいろな
不具合。なんかある種高齢者隔離みたいなもんだよね、そんなやり方って。
まあ、俺らも、まあいいよ。
ただね、それ人員的な問題があって、やむなしとは言ってましたけどね、向こうも。
まあ、俺らもまあ、ゆくゆくあそこ厄介になるかもしれねえしな。
でもね、理事長が最後に申し訳ませんでしたって、
はい、
申し訳じゃないじゃ済まないんだよっていう。
まあ、遺族からしてみればね。
あるんですけど、ただ、逆になんかすごいそういうなんかね、うん、人多くの方々を、
はい、
そういう群馬の渋川でしたっけ？
確か渋川です。
そこに集めた、ちょっと確かなんか中央の江東区でしたっけ、はい、どっか。
墨田区だっていうのを聞いたことがあります。はい。
の人たちが誘導したっていうのはかなりそこは重いなと思う。火災は火災でね、もう重大
な。それは別の問題なの。それでいかに地方のそういう老人福祉施設の扱いの問題っていうのが出ちゃうのかな。
まあ、なんでしたっけ、短期的ななんか、
うん、
集まる場所的なところだったんですよ、
うん、
いきなりなんか老人、長期的ななんか、
うん、
老人ホーム会になってやられたみたいな。
はい。その辺がまた、これもちょっとまた今こう、もっと高齢化社会っていう部分に関しての一つの課題かなと思いました。うん、あと次はね、ちょっとこれは簡単に流しますけれども、なんか成田空港でなんかウィンドシェアだっけ、
あ、
貨物機の炎上がありました。あれも結局あの運送会社がなんか謝罪するまでになんか随分時間かかった。
フェネックスです。
フェネックスという運送会社。
フェネックス。
あれ貨物機なの輸送会社なんですよ。はい、
そう。
まあ、ちょっと日本では結構そこの部分っていうのはすぐ謝罪しろ的な、なんかみたいなのがあるんで、結果的になんかそれがいい 悪い印象を与えたっていうのはあるみたいですけど、
ただあそこ本社っても当然アメリカだっけ、本社あっちはごく普通のやり方みたいな感じだったんです
ね、営業確認 してっていうそこですよね、
は
い、
うん、まあそれがね、うん、
まあでもそのウィンドシェアはなんかあの日も結構強風だったんでなかなか避けられなかったっていうのもあったんで、これはもう何ともどうしようもないとしか言えないのかなと思いました。
まあそうですね、いきなりまあ非常にちょっとそれで空港が閉鎖されてしまってみたいなことがあったみたいですけどね、うん、
はい、はい、では次の話題ですけれども、いよいよ定額給付金の支給が始まりました
そういうことの1000円だったんだよね。
そうですよ、
1円だったけね、はいはい、
もうばらまきだね、
はい
はい、とうとう始まったか、どっちもって感じですね。
はい、どうだ、その問題、
まあ、わしは以前からね、定額給付金についてはね、
はい、
もうすでに、リカード投下定理を、そのままリアル実現させるものだって批判してたけど、
はい。
大体もう情報からして、まあ、麻生首相が3年後に消費税をアップしますっていうふうに宣言してしまった時点で、
うん、
もはやもう国民の中では、
はい、
もう消費税増税っていうのが、うん、もう頭に入っちゃってるわけだから、
うん、
まあここで定額給付金を、まあ、消費しても、うん、後で増税されるっていうことで貯蓄に走るっていう可能性もあるわけだからね、
うん、前回のマンスリーピックアップの時にさ、定額給付金の使い道を取り上げてたじゃないですか。あの後みんと考え気持ち変わった、俺全然気持ち変わってないですけれども、
まあ消費税は消費税すればいいんだけど、うん、ただ消費税増税だけでなく、うん、この後所得だって減る恐れあるから、うん、
はい、
とても2兆円を配ったからで配ったからで、
はい、
需要が上がるとは思わないし、
はい、まあ、公平性から言ったら全員ばらまくのは仕方ないのかもしれないですけど、ただなんか不思議ですよね、今回2月2日以前の人は、2万円だったら1万円2000円だったりしたり、はい、年度末じゃないんですよね、
なんか不思議ですね。あと一つ問題懸念されてるのはホームレスには渡らない
だね、
当たる当たらないっていうのも結構議論ありますし、うん、あと定額給付金詐欺ですね、なんか、
うんうん、ああ、なんか問題になってましたね。あ、まあ、これ定額給付金こう、ま、うちはもう出たとこ勝負でいきます。
しかも始末が悪いことにね、
はい、
今週になって赤字国債発行するってことになったから、
うん、
ことを言っちゃったわけだから、
はい、
ますます増税の懸念が強まってるわけじゃ、国民の
方は。ああ、なるほど。
だから定額給付金はそれほど効果は多分ないと思うし、
うん、
また赤字国債で言えば、
うん、
もうドーマの法則を招くんじゃねえかなと思うし、はい、
まあ、まあ、あと最後にあの高速道路遷移については、なんか新井さん、なんか儲かるのはサービスエリアだけだってなんか言ってましたよね。
まあそうですよね、基本的になんで自家用車だけ高速道路1000円なのかとか、
うん、
まあ、遠くに行ってもらいたい、うん、買ってもらいたいとかあるとは思うんですけど、うん、
あとは公共交通にはちっとも、はい、投資しねえっていうので、俺的に車持ってないうちにとっては結局恩恵全然あやしなくて、
結果的に遠くに行けば遠くに行くほど安くなるんですよ。でも遠くに行けば遠くに行くほど滞在時間が短くなってしまうんで、
はい、
結果的に道路とかの、周辺、うん、道路の高速道路沿いのサービスエリアやパーキングエリアが、結構混んだりするけど、でも、はい、観光地に滞在する時間ってそれほど多くないから、
うん、あまり近いんじゃないか
っていう、うん、近いんだったらいいんですけどね、
うん、はい、
御殿場のアウトレットとか結果的に300円ぐらいしかちょっとないんじゃないですかね、うん、服600円ですかね、
はい、というわけでお送り時間に、マンスリーピックアップお時間が来てしまいました。いかがでしたでしょうか。あとね、そうだ、カーネルおじさんの引き上げ忘れてたけど、もうこれはもうそれだけにしときます。
俺阪神ハムファンじゃねえもん、
ね、カーネルおじさん引き上げ奇跡だと思うよ、
うん、まあそれはい、そういうのがありましたけど、まあそれはこれで果たして呪いが解けるのかどうかっていうのが噂されました。
秋葉みたいに名読記者だと惜しいじゃない
の
それ、
ね、今なんかあれどっかで保存されてって聞きましたね。はい、ではまた次回お会いしたいと思います。お相手は免状、
エイプリルフールのヒロン、うるせえな、うるせえ、
はい、また来月お会いしたいと思います。ごきげんよう、さよなら、
さよなら、
私は天才だ、
締め、
はい、さよなら
最後でお聞き苦しいで起こしまして申し訳ございません。